femme à la main, expliquerez-vous.
Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C'est le rôle du dormeur.
J'ai le droit d'exiger des explications.
Vous avez tous les droits, cher monsieur, et je les ai tous.
Je vous le répète, j'exige.
Moi, j'exige que vous ne touchiez pas à cette radio.
Radio Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
今日は行楽の日和でもあると思うんだけど、そのこの暗い小さな館の中、屋根裏に閉じ込めてしまうのはもう心もとないと思いながらも、このコントラストの中で、晴れやかな江戸の歌をですね、我々で少人数で少数者のためだけのイベントということで限定でお送りするわけですが、ようこそ皆さんありがとうございます。来ていただきまして、それでこの今日のイベントのですね、タイトルに僕が付けたその月下、横転章という、タイトルというか柱が立って、その月下のつまり月の下でウグイスがさえずるような形を取ろうというふうに僕は思ったわけです。で、この今日のこのいわゆる催しのウグイスは、まあもちろん皆さんお分かりのように、その西松笛井、師匠がウグイスの役割を果たしていただくわけですけど、そのこのタイトルは実はもともとは本歌がありまして、本歌は春農伝というんですが、春農伝、これは実は春のウグイスがさえずるという、まあ、そういうもので、この春農伝というのは実は有名なのは、雅楽の曲名にあって、一骨と呼ばれる、ジャンルに含まれる、音楽なわけです。で、この雅楽の曲名ですねっていうことを、今回も来れないんだけれどもってんで、東京から賞の奏者ですけど、遠野珠美さんっていう彼女がすぐに僕にメールで送ってきて、これは本歌は春農伝ですねっていうことをちゃんとさすがに雅楽の人は押されてやってきたわけです。で、その春農伝という雅楽はもちろん奈良の時代や、あるいはその平安時代に盛んにこう奏された曲なわけですが、そのこれがね、これの本歌というのはもちろんこれお分かりのように唐の時代や、あるいはそれ以前にもすでに中国にあって、これが日本に渡来して、日本の雅楽の中に収まってきたというわけです。で、話は近世というか近代あるいは現代に近くやってくると、僕はこの江戸っていうか東京と上方京都を含むこの間のいわば行き来の文化というものに、これまた長い間関心を持ってるんですが、このことで言うと象徴的には、 関東大震災の時に箱根で遊んでいたある作家が、東京が炎上したのを見てもう東京には戻れないっていうんで関西へこう移ってくるわけです。でこの人が大変な現代的な感性の、作家なわけですけれども、その彼の若干猟奇的な、僕と非常に趣味がちょっと似ているんですが、例えばこの場所をヨロボシというふうに名付けられている。このヨロボシっていうのは陽極のヨロボシですね。つまり盲目の少年のことを意味しているわけです。でこの盲目性というものと芸能性というものに僕は久しく長い関心を抱いているんですが、この作家もどうやら同じくで、盲目物語ってものを書いたり、いろいろしたわけです。でこの中に、ここまで話すと皆さんお分かりだと思う。春金賞という作品を谷崎潤一郎が、この谷崎の話なわけですけど、春金賞ってまさしく春のことの、今先ほど言いました手編の少ない賞という字で、この非常に短い、物語を書き上げたわけ で、これがあたかも現実に生きた春金という人がいたかのように語っているわけですが、実はそうではなくて谷崎が徹頭徹尾、創作で作り上げたというわけで、舞台は大阪です。上方の大阪の、薬問屋の、話で、そこのお嬢さんを、いわゆる大阪では何て言うんですか、糸藩とか小井さんとか呼ぶんだと思うんだけど、その非常に琴三味線の優れた名手であった春金が、盲目になり、そしてその佐助が後を、追っていくっていう、そういう話で皆さんご存じだと思うんだけど、その春金が作曲したとされる曲がありまして、これが今言いました春能伝と呼ばれる曲なんです。というふうに谷崎は創作するんだけど、これは種を沸かせばっていうか、種が先に荒らしちゃったんだけど、雅楽にあるということです。でこの、ウグイスのさえずりっていうことを上方でやるわけですが、谷崎は実は関東東京生まれで、東京から京都や神戸に住み、そしてその源氏物語役をやるということがある。で実は今日江戸歌というものを、この京都でそうしていただこうっていうわけで、僕なんかは江戸というものが江戸情緒というような形で長い間三味線の音色が下田屋の、窓から少し流れてくるとか、そういうようないわば小宅からちょっと聞こえてくる、黒部の向こうから聞こえてくるみたいなことに多少の憧れも持ち、江戸情緒ってことを考えたわけですが、三絃というものが日本に伝わった当初は実は江戸情緒というようなものでは全くなくって、むしろ異国情緒と言っていいようなものであったということを誰かが書いている。でこういういろんなことをめぐって考えると、特に日本の中の江戸的なるもの、東の何たるかってことと上方の音の好みや、間合いっていうようなものがいろいろあって、息と、水というようなものの差異がどこにあるかとか、いろんなことをちょっと僕はずっと長い間巡らせてるんですが、今日幸いなことにっていうか、その今日関西の方とそれから関東と言ってもいいような方々、多分半々ぐらいに混じり合っているような、そういう状況になっていて、非常に面白いシチュエーションだなと思います。西松笛英師匠にお出まし願おうと思います。皆さんちょっと拍手でお迎えいただけるとありがたい。
吉原というところは男の方の遊び場所です。 岡場所とも言われますし、悪所とも言いますけれども、江戸の中心から少々離れておりました。ですから柳橋から船に乗って川風に吹かれて山谷堀で降りるんですね。で、山谷堀で降りてもまだ着かないんです。そこから土手八丁という、まあ、狭い小道を歩いていくわけでございます。そうしますとやがて、薄暗い闇の中から大門ですね、大門が見えてまいります。そしてどこからか三味の音が聞こえてまいります。この三味の音を菅垣と申します。ようこそ吉原にいらっしゃいましたという歓迎のお三味線でございます。ですからこれを聞くと、男の方は今日はもうゆっくり何もかも忘れて楽しむぞという気持ちになるわけでございます。そして、店先に行って格子戸から座敷にいる遊女たちの品定めをするわけでございます。そして今日一日お相手をする遊女を決めます。そうしますとお座敷に上がって、遊女はそこに待っておりまして、吸い付けタバコ一服遊女が吸うわけでございます。そしてお客様にそれを返して、お客様も一服吸って、そして遊女に返して、これが、まあ、ご挨拶、今宵ひとときよろしくというご挨拶になるわけでございますね。このタバコの煙は遊女のさまざまな思いが見え隠れいたします。今日一日どうやってお客様を楽しませようかしらという思案の煙、私の暗い過去、そんなことはもう忘れようなんていう、そんな自分のこう今の気持ちをもう奮い立たせようとするタバコの煙、これから歌います歌は、一日を13時に伸ばしてもまだ空いたりぬ恋の欲。まあ言ってみればこれも友情の、まあ、口説き文句なんですね。今日こうやって会いに来てくださったけれども、またまたいらしてくださいね、もう今宵だけでは足りませんという、そういう、まあ、思いと、それから自分の気持ちも、本当の気持ちもちょっと見え隠れしているわけでございます。お客様も、いい加減なこと言ってらなんていうふうに思いながらも、そういうふうに言われますと、また長い長い道のりを経て郭に通うわけでございます。一日をでございます。
Thank you.
ち八丁に乗せられて会いに来るもの、これから歌います。歌桜という言葉一つも出てこないですね。春風さんや主の情けで咲いたじゃないか、なぜに吹いたか夕べの嵐、まあこれは若い女性の心持ちを歌ってると思うんですけども、あなたが私のことをそんなくどくから、ようやく私はあなたの、まあ、思いに沿うように花開いたんですよ。それなのにもう春の嵐のように私の花びらを蹴散らして、そしてよその女のところに行ってしまうんですね、なんていうふうな、そんな男のこう無情というか浮気心というか、そういうのをまあ恨んだような歌です。春風さん、あ、言いましたっけ、主の情け言いましたね今度は歌でそれを歌います。でも女だってこんなことばっかりは言ってられません。だんだんと年を経てまいりますと女にも覚悟がございます。ですからもうこの先にあなたはどんなことを言ってもどんなところに行っても私はあなたの後をついていきますよ。知るも知らぬも主の胸だから、あなたも覚悟なさい、なんていうふうな歌なんですけど、それ言われて 喜ぶ方と怖いなとおいう方とどちらなんでしょう。後で伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。この先にどんな桜が咲こうとままよ、あたしゃこの木で苦労する、散るも散らぬも主の胸でございます。この先に それでは男の覚悟を歌いたいと思います。有明の灯す油はなたねなり、蝶が焦がれて会いに来る。皆さん有明あんどんご存知ですか。枕元に置きます竹の低い小さなあんどんですね。そしてそのほのかな明かりを灯す油はなたね油、菜の花から取れた油でございます。ですからよく菜の花は女に例えられますね。それで菜の花にひらひらと飛び交う蝶々を、男と表現いたしますが、この歌は、茨城県の鹿島神宮の宮司さんが水戸の芸者さんの豆子にちょっこん惚れまして、毎晩毎晩家を抜け出して会いに行くんですね。元をたどれば深い中死ぬる覚悟で来たわいな。もう見つかったら大変ですけれども、でももうそんなこと言っちゃらない、もう覚悟してお前に会いに行くよというもうなんていうんですか、ひたむきな男の恋心でございます。こういう歌は珍しいんですけど、男の人はあんまり本音を言わないから、そういう歌は少ないんですけど、これは男の方と一途な恋心を歌っております。 それでは富本で、半言庫という歌でございます。富本というジャンルはあまり聞き慣れないかと思うんですけれども、これは一世を風靡したやはり浄瑠璃物でございまして、一時はもうお芝居に盛んに使われました。そして、大奥の登用試験に取り入れられるほど盛んになってまいりましたけれども、もう今では歌う方はほとんどいなくなってしまったんですけども、私は富本節も修行をいたしました。そしてこの半音庫というのは洋曲の檜垣から題材を得たものでございます。この檜垣というのは平安時代の遊び目の女性の名前なんですね。長い黒髪を持った美しい女性で、そして知識も知性もあって、歌も優れたものを書きました。ですから随分とやはり高貴な方から寵愛も受けました。である時、国を司る役人が、そんなに一世を風靡した女性だったら会いたいものだというので、家来を使わして、その檜垣を探し出してこいというわけですけども、もうそれはだいぶ時代を経てしまっておりましたので、ようやくその白髪の老女が白川の水を汲みに出たところを、見つけ出すんですね。それでなんとか屋敷に来てくれないかというんですが、もう私は人前で出るような女性ではございませんと。黒髪もこんなに真っ白になってしまって、追いさらばれてしまって、ですからどうぞ勘弁くださいということで、一種の歌をその差し出すんですね。無馬玉の我が黒髪は白川の水汲み果てるまでになりにけるかだと、その一種の歌を差し出したと言われております。この歌は必ずなんて言うんでしょうね、永遠なるものはないし、全て形あるものはだんだんと滅んでいくという、そういう風なものもありますし、年をとっても魂は恋しい人のところに飛んでいきたいという、そういうようなものもありますし、さまざまなことを問いかける歌でもあります。こうして先ほど武田さんが、よろぼうしは洋曲から来たのですよというふうなお話をしていただくださいましたけども、こうしてよろぼうしさんで歌わせていただける、その喜びを込めて最後に半音庫を歌いたいと思います。 君の
Oh.
番組のご協力は大垣書店でした。